よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
8月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしてまいります。さて、今日も沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子を皆さんにお届けしてまいります。いつも通りこちらにはよりしげ秀一市長がいらっしゃいます。市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今年は本当に例にないくらいね、暑いというか、
どうなっちゃってるんですかね。蚊がいないんですよ、暑すぎちゃって。
ね
え、異常ですよね。
あのセミもなんだかあまり鳴いてないような気もしますけど。
ああ、そうですね。
これも暑さですかね。
暑すぎます。あのそもそも、静岡市が全国で一番暑いっていうのはね、もう何日もありますよね。
そうなんですよ。
どうなっちゃってるんですかね。
40度超えた日もある。
はい。
今年の夏ね。
たまんないですね。体温より高いんですよ。
本当に。高熱レベルだって。
本当にそうですよね。
まあ、沼津も例外とはいけませんので、はい、あのくれぐれもこの夏引き続き、
そうですね。
はい。暑さ対策して。
気をつけてまいりましょう。お願いいたします。
お願いします。さあ、今回はですね、こちらにお二方ゲストをお招きしております。沼津市に江戸時代の前から伝わると言われている伝統的な竹垣、沼津垣について、その制作に尽力され伝統的文化の継承に取り組んでいる沼津御用邸記念公園から今日は津田さんと飯田さんのお二方にお越しいただきました。お二人には沼津垣の魅力や制作にかける熱い思い、そして作業をする上でのこだわりのほか、沼津御用邸のイベントなどについてお話を伺ってまいりたいというふうに思います。ということで、沼津御用邸記念公園から津田さん、飯田さんのお二方です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあでは市長、まずはお二方、どんなお二人なのかっていうところから伺っていこうかなというふうに、
せっかくお越しいただきましたので、
はい、
まずは自己紹介ということでお願いいたします。
はい、御用邸記念公園で30年経ちましたけど、勝務してます津田正和です。特に沼津垣の設置についてもいろいろ研究しまして、
はい、
時間経ちましたけど今も作っております。
はい、
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
そしてお隣、飯田さんです。
はい、同じく沼津御用邸記念公園の飯田です。西附属邸の展示企画やお土産どころの担当をしております。本日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。さあ、私の方からはですね、伝統的な竹垣、沼津垣というお話を先ほどしましたけれども、この沼津垣についてね、市長を伺っていきましょうか。
そうですね、沼津の名前がついた垣ということですけど、はい、こちらについて簡単に説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。
沼津垣につきましては、一番分かりやすいのが江戸時代の、ちょうど沼津は海が近くて、
はい、
それでお魚を取った時にそれを干したり、うん、というようなことで、それを干すのに、砂が飛んできては困るという、そういうことで砂を避けるために垣根を置いて、そういうことを作業をやってたようですね。そういうことで非常に沼津には沼津垣が進みまして、浮世絵にも載ってくるいるようなことですのでね、
確かに、
はい、本当にこれを大事に沼津の人はやっていただきたいなと思っていますので、また見ましたらぜひ寄って触ってみてください。非常に頑固ないいのですから、で見た目も素晴らしくいいですのでね、そういうことも合わせて感心していただきたいと思います。
はい、干した魚っていわゆる干物ですよね。
そうですよね、
はい、その時から沼津垣と干物がマッチングしてたということですね。
で、浮世絵のお話いただきました。今日実はこのね、収録の場所特別応接室には様々な資料などをお持ちいただいておりまして、
はい、
あの市長の手元にもその
あります
浮世絵がありましてですね、確かにこの浮世絵には
ありますね、
沼津垣があ
って、しかも干物があります。
魚を干している。
あ、すごいな。富士山がね、後ろの方に描かれていて、まさに今日本を代表する景観という意味においては、
う
ん、沼津の自慢が昔からこう、
そうですね、
描かれていたというのが分かりますね。
はい、その歴史と文化をこうずっと受け継いでこられたと というわけですけれども、うん、まあ、とは言っても作るのもいろんなご苦労があるんじゃないかなというふうに思いますので、次の質問に参りたいと思います。
はい、まあ、以前ですね、沼津柿の製作に関しましては外部に発注していたということでございますが、津田さんがですね、沼津柿を竹から作成しよう、そのように、なったということでございますけど、そもそものきっかけっていうのは何なのかなということをまず教えていただきたいということと、合わせてですね、技術、これなかなか難しそうですよね、これどうやって習得されたのかな、このあたりを聞かせていただきたいと思います。お願いします。
はい、御用邸記念公園では、いろんな垣根をやって置いてありまして、
はい、
私が入った時も先輩が大勢いまして、ここで今いろんな花は言えませんが、沼津垣はできる人はいなかったんです。
うん、
それで、普通の金閣寺とか建仁寺とかいろんな垣根が一般の垣根あるんですけど、それを覚えまして、その後、あとできないのは沼津垣だなということで、いろいろ聞きましたら、
はい、
シルバー人材センターで年に一度講習会を開いてます。
うん、
でそれで覚えればということで、行きまして、
なるほど、
そういうことで沼津垣のいろんなことを覚えることができました。
うん、
でそれで、今ですと うちの人にみんなに教えまして、なんとかみんなでできるように、
うん、
なんとか頑張ろうということで今もやってます。
あ、
そんな状況ですね。
久保田さんという、まあ、津田さんにとっての師匠になる方ですか、
うん、
との出会いもそこであって、久保田さんともいろいろ学んだことがあったと。
そうですね、久保田さんももともとは、電気屋さんかな、
はい、
電気かなんかそういう関係の人で、実際そのこの沼津駅もやりだしたのはシルバー人材に入ってから、
うん、
仲間の人といろいろ研究してやったようなことを聞きましたけどね。
そうですか、なるほどね。皆さんそうやって沼津楽の作り方を、まあ、習得されていったというわけですけれども、それを踏まえた上でさあどうやって作っていくんでしょうかという
の
にな
りますね。その通りですよね。はい、沼津の名前がついた沼津垣、こちらの方のですね、作成方法ということが、まあ、久保田さんからどのように伝承されたのか、そんなことをちょっと教えていただきたいと思います。
はい、製作と言いましてもまず必要なのは竹なんですよね。
はい、
でこの竹は篠竹ということで、箱根の竹なんです。あ、明日が山の竹じゃなくてね、箱根の竹ですね。それで、今竹屋さんにお願いして毎年一度10月に申し込むなんです。それで、竹屋さんがそれを箱根山まで入って、切り出ししてくるのが1月ですから、注文して何束来るかってことで注文してくるのが1月に来るということです。
10月に頼んだものが届くのが大体
1月
くらいとなると、やっぱり3ヶ
月、それからいろいろ丁寧に洗ったり、いろんなことして組むところまで行くまで大体 2,3 ヶ月かかるんですけど、それから組むような方になりますね。
結構組むまでの間にいろいろと時間がかかったり手間暇がかかるということですけれども、実際にそこからこう作るっていうのは本当に細かな作業になりますね。
そうですね、
これ一つ一つ説明するっていうのはなかなか難しいかなと思うんですけれども、要点要所要所で言うと どういうふうな作り方になるんですか。
最初にやるのはまあ、綺麗なところをみんな掃除してまた洗って、そういう曲がってるのはまた火で炙って、曲がりをね一直線にするということ、それでできたのを台の上に乗せまして、編んでいくわけなんですね。でそういう編み方もいろいろとあるわけなんですけど、一応見た目がだいたい3本か4本の束になって編んでいくような形になりますのでね。
なるほどね。これこう曲がったりなんかすると火で炙ってますっていうふうなお話ありましたけど、 その作業の中でやっぱりこう竹がちょっとこう割れてしまったりとかってそういうのがあるんじゃないかなっていうのもね、ありますけど、そのあたりっていうのもやっぱりある
まだね、それですと来たばっかですから、まだ青い竹ですから、ただいろいろ葉っぱとかなんかありますからね、うんうんうん、そういうのをどけていくからやりますので、その時点では柔らかくなってます。
柔らかい。
なるほど。結構手間がかかるんですね。
かかりますね。
曲がってるものもちゃんと火で炙って、まあ、修正するわけですよね、はい、まっすぐに。
ですから竹屋さん行ってもね、既製品でそういうのはできたっていうのはないんですよ。
は
あ。で、そういうのもあるにはあるんですけど、日本製じゃなくて、中国製の竹なら、
ね、違うんですね、
販売ができるっていうことはあるんですけどね、そうなりますともうだいぶ日にちにかかってるので、
そうですね、
もう先も割れてきたりしてね、
曲げるのも難しい。
そうですね、
油が多分乗っかってないんですよね、
はい、なるほどね、あとは防虫、つまりその虫食いっていったものを防いだりっていう作業もあるわけですね、
は
い、
それは来た時点で洗ってから大きいタンクを作りましてね、それでその中にそういう除草剤入れて、除草剤じゃなくて薬を入れて、水を入れてずっと2ヶ月ぐらい浸しておくんですけど、それから乾かして編むということで、
防虫ということですね。
そうですね、
なるほど。
せっかく編んでもね、虫食い状況じゃ困ります
からね。竹はね、虫食うの早いんですよ。
なるほど。すぐボロボロになっちゃうってことですね。
粉々になっちゃってね。
はい。
そうですか。なるほどね。まあ、その防虫のために、その薬の中にしばらくつけておくとかですね、先ほどもお話ありましたけれども、こう曲がった竹をまっすぐさせるために、火で炙ってまた冷やしてなんていう作業などもあるそうですけど、その炙る作業っていうのも今でこそバーナーでしょうけれども、昔なんか七輪かなんかお使いになったっていう話を伺ったことありますけど、
そうですね、最初の頃バーナーでもやっても結構強かったり弱かったりするもんね、人によってはね、黒焦げになっちゃう。
あ、なるほど。
ですから七輪でやったこともあります。
炭使ってたよね。なるほど。
昔ながらですね。
ねえ、いろいろお話伺っていく中で、やっぱりこう注意しなきゃいけないところっていうのはたくさんあるんだろうななんてね、一生思いながら伺ってきましたけれども、
そうですね。
改めて次の質問です。
はい。はい、まあ、今お伺いさせていただいて、まあ、私自身は完成品しか見たことなかったんで、すごい制作に関しては、いろいろな工程があるんだなということを改めて認識させていただいたんですけどね、
はい、
まあ、それからすれば、とでもですね、手間暇がかかるということで大変な工程であるというところなんですけど、特に気を使うその工程の部分というのはどんなところなんでしょうかね、
はい、まあ今いろいろ材料の段階でのいろんなお話しましたけど、
はい、
ちょっと余談ですけど、岐阜の方の若い植木屋さんが訪ねてきまして、それで沼津柿を覚えに来たと。でもう編み方は覚えたらしいんですけど、
はい、
その竹の処理を全然わからないから
処理の仕方
教えてくれっていうことで、普通ですとね、竹のそういうやり方を聞くと思うんですけど、やっぱ若い職人で分かってるもんで、その竹をどうして処理してからやるかって、それを聞きに2日目が来ましてね、
はい、すごい、まあ、ある意味によっては後継者みたいな感じですね。
ね、そうですね。
で、岐阜の方へと帰っていきましたけど、まあ、そんなことはありましたんでね。
沼津柿を岐阜で発信していただけるとありがたいですね。
ね、この技術がね、
はい、
県外でも広がっていく。まあ、そんな、それだけやっぱり竹の処理とかですね、編むまでの工程に非常にご苦労があって、先ほどからお話伺っているように、加熱してね、火で炙ってとか、冷やしてとか、当然消毒っていうんですかね、虫除けのための作業とかっていうのもある、やっぱり例えば力加減一つとっても火加減一つとっても、これはやっぱり職人として経験を積んでいかないとわからない部分っていうのもね、津田さん終わりですもんね、大変だということですが、それの苦労もあって実際に沼津柿というものが、まあ、当然出来上がるわけですけれども、さあできた沼津柿のどういったところを皆さんにぜひね、楽しんでいただきたいかっていうのも
そうなんですよ。せっかくの職人技ということでね、はい、まあ、いろんな工程による、まあ、ご苦労が あって、その中によってそれが完成されるということにおいては、うん、実際に制作される方から見てですね、はいはいはい、この沼津焼のぜひともここを見てもらいたいこだわりの部分って何でしょうかね。
はい、
ですね、細いのとちょっと平らなのがあるんですけど、
はい、
その竹を約16本ぐらいずつ束にして編んでいくっていうような形になるんですけど、
はい、
太さもみんな違いますし、ね、
うんうんうんうん、
硬さも違うし、
うん、
そういうことで、固定するまでいろんな形で見ながらやってるわけですね、
うんうん
うん、それが揃ってうまくこう曲げれるようになるかどうかってところでね、折れちゃうこともあるもんで。
あ、なるほど。
そのカーブのところがあるんですからね、
うんうん、
そのカーブのところが折れたりし
てきますからね。
そこが一番気がかかるところですね。
なるほどね。
またバーナー使ってまたグッと曲げてまた戻したりってそういうこともありますので、
そういうところをご苦労されて作ったんだなというところを見ていただけるといいのかなというところですかね。
そうですよね、はい、とても複雑かつ繊細な部分が沼津柿としてありますので、
うん、
これはつまりこだわりだということで、まあ、ご覧をいただきたい、楽しんでいただきたいというふうに思いますが、
は
い、
うん、
さあ、津田さんを含めてですね、さまざまな方が制作に取り組んでらっしゃるわけですけれども、
うん、
さあ後継者っていうのもね、
ああもうさっきもちょっとね岐阜の方っていう話も出たところでございますけど、まあ沼津柿自体をですねそもそも制作できる職人さん、そういう方々が臨床しているということで、はい、まあ、先ほどシルバー人材センターのね皆さんが講師ということでやっていただいている、うん、本当にありがたいことなんですけど、まあ本当に職人さん減少ということによって、継承っていうこと自体が、ね、そもそも難しくなっているということで、まあいろんなご苦労があるのかなということでございますけど、うん、伝統的文化の継承についてどのように感じていらっしゃるか、まあ、教えていただければと思います、
はい、お願いします。
せっかくですから市長が目の前にして言いにくいですけど、
はい、
実はよく継承ってことを聞くんですよね、
うんうん、
で私どもやってていろいろ感じることは、もしこれ売って仕事でやるようだった場合誰が買ってくれるかと、
うん、
いくらの金額なら買ってくれるかと、
うん、
そういうようなことになるとあれが継承してもねお金にならなかったら継承にならないもんでね、
あ
それを、うん、沼津柿は、
うん、
手軽に買えるってことはありえないもんね、
うん、
その辺はちょっと考えなければ誰もやる人がいなくなるじゃないかなという、うん、そういうことも考えられるんですね。
相当手間暇かけてね、はい、作られるということですね。で
自分でお金も払わなきゃならないし、
はい、
買ってくれる人がいればいいです。うちの近所でもプラスチックの沼津柿あるんですよ。あ、
なるほど。
は
あ、まあ、今あの、ねまあ、それ作ってる人には申し訳ないですけど、プラスチックがそういうふうに今柿には主流になってくると、ここまで作る人が名人になっちゃうわけいなくなっちゃうねっていう話は知ってますけどね。
なるほどね。箱根の篠竹でないとダメだあって、まあ、それも確保するのもなかなか大変ということですからね、
はい、なるほどね。
なかなか文化も芸術もそうですけど、継承していくっていうのはねなかなか大変だということですけど、今のお話は結構、はい、しみてきましたね。
そうですね、はい、なるほどなと思わされるもの、うん、いろいろお話の中で出てきましたけれども、
はい、
御用邸記念公園に関しては、津田さんと一緒に今取り組まれている方がいらっしゃって、その方々も、津田さんの技術伝統というものを一生懸命引き継ごうとされていらっしゃるんですよね。
もう実際始めてますからね。
ああそうですか、なるほど、
ね、なるほど。それは心強いです ね、はい、
というふうにも思います。さあ、今その価値のお話もね津田さんからしていただきましたけれども、はい、我々ももうちょっとこう存在としてこう近しいものというか、
うん、
近いものにしていきたいなというふうにお話を伺って思いますので、
は
い、それを踏まえて市長次の質問に行きたいなというふうに思いますが、
は
い、
まあ、本当に津田さんから今までのご苦労なんかも含めて、沼津柿の素晴らしさということをですねお伺いさせていただきました。また制作に対する思いや作業の大変さなどについてもですね、はい、ああなるほどなということでお伺いさせ させていただいたところでございます、まあ、そのような中でより多くの方にですね、
はい、
この沼津の名前がついた沼津柿をもっと身近に感じていただくために沼津御用邸の方ではですね、はい、考えていただいていることがあるそうですね。そのあたりちょっと教えていただけますか、は
い、ということで飯田さんの出番です。お待たせしました、
はい、
どうぞ
ありがとうございます、はい、あの沼津柿となりますとやはり外の生け垣で大きなものになりますので、うん、ご自宅やあのリビング玄関などにお飾りいただけます沼津柿の一輪挿しを開発しました、
はい、あ今日用意いただいてます、
ね、はい、あの数量限定の第1号、
本当ですか、
はい、
いやありがたいです、
はい、
ね、おしゃれですね。
そうなんです、あのちゃんと沼津柿の網もご覧いただけますし、うん、
はい、
まあ、あの竹の元の大きさなども見て、まあ、竹本来 の、 あの魅力も感じていただけますし、はい、でこちらはですね、あの津田さんと一緒に沼津柿を制作してくださっているの古谷さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方があの大きなあの通常サイズのですね沼津柿を作った後に生まれる余った竹、
あ、
またあの作る途中で折れてしまった竹を材料としてあの作ってくださったものになります。な
るほど、これはこれでまた技術が大変そうですね、はい、
そうですね、通常の篠竹ですとあのこのサイズの沼津垣を再現することができなかったので、
うん、
不足あの割いて、
そうですよね、
はい、あの再現いただいているというものになりますね、
へ、ちょうどこの4つで1本ぐらいかな、太さからいくと、はい、はい、細いのが、
そうですね、まあ、もともとそのフリアさんが大きなものを作る時の余った材料がもったいないなという気持ちからあの開発してくださって、まあ、大きさとしてはだいたい高さ約26センチ程度になりますね、
うんうん、
あのラジオなので形を解説させていただきますと、その沼津垣の前側に余白がありまして、はい、そこに切り出した竹がついていて、
うん、
試験管のようなガラスをお入れして、はい、そこに花や草など一輪挿しでお楽しみいただければなというところでお作りしております。
なるほどね、
今後も商品展開としては、は
い、そうですね、あの展開していきたいなと思っているんですけども、うん、先ほどあの津田の話にもあったようにあの竹の仕入れが年に1回というところがありますので、うんうん、今回は、まあ、あの数量限定という形で8月10日から販売を開始したいなと思っております、
はい、8月10日、
はい、
そうですか、
ちょうどこのワンヌマの放送が終わってすぐということになりますので、
は
い、
うん、
ぜひとも皆さんをあのお買い求めいただければなというふうに思います、
これものすごくおしゃれですね、
は
い、どんなお花をいけたらいいかっていろいろと考えちゃいますね、
ワクワクしますよ、
はい、いやインテリアには最高です ね、
お土産にもいいですしプレゼント、
はい、
ご自宅用にも、
沼津ブランドですね、
本当に、
はい、
まさしくそうですよね。で、あの次はですね、このイベントについてもちょっと伺おうかなと思います、市長。
はい、まあ、今、いろいろと沼津柿についてお伺いさせていただきましたけど、沼津御用邸記念公園では、その一部が国の名勝に指定されているところでございます。まあ、その他の西附属邸や東附属邸などのですね、歴史的な建造物もありまして、多くの見どころがある。これはまさに沼津の自慢なんですけどね。合わせて季節に応じたイベントも開催しているところなんですが、現在行われているイベントについても教えていただけますでしょうか。
はい、現在はですね、8月7日から28日までの開催で、
はい、
西附属邸の中でですね、沼津工業高等学校の美術部さんに、郷土の誇りというタイトルで展示をやっていただきます。あの沼津市内でしたり沼津御用邸内の敷地で撮影いただいた写真を中心に展示をするようになっておりまして、
はい、
まあ、高校生ならではの視点でしたりとか、
うん、
一瞬を切り取ったもう世界には、うん、あの昔の青春を思い出すような心を奪われるものがありました、う
ん、
ぜひ多くの方にお楽しみいただきたいなと思っております。
はい、
で、これ鑑賞にはチケットが必要なんですかね。
はい、そうなんです。西附属邸の観覧チケットの必要がございまして、
はい、
まあ、ご予定としましては朝9時から開園しておりまして、西附属邸の最終入場は4時となっておりますので、
うん、
そのチケットでぜひお楽しみ ていただきたいですし、同時に7月から風鈴の小道も開催しておりまして、耳でも涼を取っていただけるような世界観となっておりますので、合わせてお楽しみいただけたらなと思います。
和の文化の伝道みたいな感じになってます ね、 ね、素晴らしいですね。
風鈴の音もありますし、うん、海からこう聞こえてくる波の音、
はい、
これもまた涼やかな雰囲気になるんじゃないか。
そうです ね、
ね、
確かにいいですね。
想像するだけでもなんか、ね、いいですね、ちょっと涼しくなりますよね、
はい。名勝指定されているのが黒松の景観なんですよね、はい、まあ、素晴らしい松がたくさんいっぱい、本当にたくさんありますね、はい、
このあたりもぜひ楽しんでいただければな、ご覧いただければなというふうに思います、はい。さて、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、まもなくお時間ということになりますので、
そうですか、
はい、最後市長にまとめていただこうと思います、
はいはい。本日は大変お忙しい中にもかかわらずですね、またお暑い中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。沼津のですね、気候と風土が生み出したこの沼津柿は伝統的なですね、技術の賜物である、うん、そのように捉えさせていただいています。またこのようにですね、土地の名前のついた竹柿というのはですね、実は他に大津柿と全国で2つだけって言われているんですよね、うん。まあ、このため歴史的にも重要な資産であることから、沼津の宝百選、こちらの方にも選ばれております。それからお話の中でもですね、沼津柿の製作につきましてですね、竹をまっすぐに成形したり編み込んだりする、このような複雑な作業工程に大変ご苦労されている、うん、そのようなことをお伺いさせていただきましたが、津田さんたちですね、職人の皆さんは、これまでの作業などを通してですね、知識技術経験を十分に積んできたからこそ、うん、まあ、一連の作業を滞りなく進めていくことができるのではないかと改めて感じさせていただきました。まあ、最後にですね、沼津柿のような歴史的文化的な貴重な財産を継承していく、そして守り育てていくことは大変なことだと思いますが、引き続き沼津柿のですね、制作に励んでいただきたく心からお願い申し上げます。私ども沼津市といたしましても、沼津柿をはじめ沼津御用邸記念公園の素晴らしさを市内外に広めさせていただいて、多くの方にね、来ていただけるようにより一層の環境整備を進めさせていただきたいと思います。まあ、皇室ゆかりの施設ということにおいては、はい、全国にそんなにある施設ではございませんので、本当に沼津の自慢で、はい、日本の宝だと思っています、うん。しっかりとこれからもですね、環境整備に努めてまいりたいと考えています。本日は誠にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
じゃあ最後にまとめましょうかね、
はい、
はい。ということで今回は、沼津御用邸記念公園から津田さんと飯田さんお二方にお話を伺ってまいりました。改めてお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして頼重市長、また来月、今度は9月です。
あ、
はい、はい、ね、秋ですね。
また頑張りましょう。
はい。
まだ暑いでしょうけどね。
ね。
はい。
それぞれ皆さん、スタジオも気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい。以上もありがとうございました。
ありがとうございました。